栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も栃木県立がんセンター副病院長で気象がんセンター長の横島和彦先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
栃木県立がんセンター統計部腫瘍科の横島和彦と申します。よろしくお願いいたします。
今週は気象がん統計部のがんについてのお話です。この統計部のがん、頭そして首の、あたりのがんということなんでしょうか。これはどんながんになりますか。
統計部とはいわゆる耳鼻咽喉科の領域に生じたがんのことを言います。脳と眼球を含めた眼下の悪性腫瘍を除いた顔面頸部の悪性腫瘍の総称を言います。つまり統計部という一つの臓器ではなく、いくつもの臓器がまとまった部位を統計部と呼んで、その部位にできる悪性腫瘍のことを統計部がんと言っています。ですので一つのがんではなくていくつものがんの総称ということになります。
具体的にはどんながんになりますか。
代表的なものとして舌がんをはじめとする口腔がん、あとは昔から名前としては非常に有名な喉頭がん、そして喉頭がんと名前が類似していることで混同しやすい咽頭がんというものがあります。その他に鼻や副鼻腔にできるがん、あとは耳にできるいわゆる腸器がん、あとは唾液を作る唾液腺に生じる唾液腺がん、耳下腺だとか顎下腺にできるがんということになりますが、そのようなものが代表的な統計部がんということができると思います。
舌がんは以前有名なタレントの方がかかって話題になりましたので、皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますけれども、唾液腺にもがんができたりするんですね。本当にあまり聞いたことがないがんですよね。なるほど。この統計部がんの症状について教えていただけますか。
統計部がんは先ほどもお話をしましたように、いろいろな臓器をまとめて統計部と呼んでいますので、それぞれには特徴的な症状があるにしても、統計部がん全体としてこの症状ということがあるわけではありません。疾患の生じた部位によって症状が異なってくるというふうに言えるかと思います。例えば喉頭、声帯の部分ですねにがんが生じると声が枯れたりします。ただその声が枯れるという症状は声帯にポリープができた時と同じと言えます。舌にがんができた時も舌の痛みや違和感を感じるということになるわけですが、これは口内炎が起きても同じような症状が出てきます。中咽頭がんや下咽頭がんで食事の時の痛み、むせを生じる時は風邪による症状と類似しているというふうに思われる方もいます。ただ注意しておきたいことは、症状が出てから 1,2 週間経っても軽減しないような時には専門家に見てもらって、それが何によって起こっている症状なのかを明らかにする必要があると思います。あとは追加して頸部にしこりを感じる時も注意が必要です。頭頸部にできたがんのもともとできている原発層の症状は少なくても、リンパ節に転移をしたものが目立って頸部腫瘍として気がつかれるような場合があります。頸部腫瘍を見た時にリンパ節転移を考えるような時には、その元となる原発層を探すことが我々の仕事ということになります。
統計部がんの診断についてはどのように行うのでしょうか。
統計部がんの診断は他の疾患の診断でも同じかもしれませんが、まずは見やすいところにあるので、まずそこをきちっと丁寧に見る、触るということが診療の基本ということになります。もちろん直視することができない部分もありますので、そういう時には内視鏡を使って丁寧に見ていくというところから始まります。 もちろんがんの診療ですので、組織の一部を取って病理検査をして、そこでがん細胞を確認するというのが一番スタートラインということになります。病理検査が終了した後は、今度は病期、いわゆるステージを決めるための検査が必要です。それの検査が CT の検査であったり、 MRI の検査であったり、 PET の検査ということになりますが、それは原発層であるとか、その様相によって治療の、診断の方法を選択することになります。
治療についてはどのように行うのでしょうか。
頭頸部がんの病気の発生した部位、進行度によって治療の方法は千差万別といえます。治療による QOL の低下というのは避けられませんので、根治性と QOL の低下のバランスを考えて、患者さんが何を望むかというふうなことをじっくり相談する必要があるかと思います。具体的な治療としては、手術を行う人、放射線治療を行う人、薬物療法が適している場合があります。またその組み合わせで治療を進めていくことになります。
予防について教えていただけますか。
頭頸部がんは何と言っても日常の生活の中で受ける外因によって起こることが多いとされています。例えば喉頭がんは圧倒的に喫煙者に多い疾患です。喫煙というのはタバコを吸う人ばかりではなく、間接喫煙によって生じる可能性もあります。また口腔がんや中咽頭がん、下咽頭がんは過度の飲酒が原因になっていることがよくあります。これは禁煙をすること、摂取に心がけることというのは非常に重要だということになります。
もちろんたしなむ程度はいいのかもしれませんけれども、過度なやはり、飲酒だったり喫煙というのは、いろいろな意味で体には良くないですよね。
その通りだと思います。
はい、今回は2週にわたりまして、栃木県立がんセンター副病院長の横島和彦先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。